はい、ですね、岡山県の私の住んでる地方では春を呼ぶお祭りとして裸祭りっていうのがあるんですね。境内の中にですね、裸男衆がひしめき合って神器を奪い合うっていう、そういう神事があるんですけど、それが終わったくらいです。はい、じゃあ今日は音畑リバースやろうと思うんですけど、はい、ヒカルさん、
ほいほい、
はい、いらっしゃいませ。
ここプレイボーイヒカルです。
イエーイ、プレイボーイヒカル。
イエーイ。
T シャツはなぜか、ウサギのマークみたいな感じですか？
ほんまもんのプレイボーイじゃないですか。
はい、行きましょうか。はい。おたまだけ？
リバース。
今日はナンパな話が聞けそうだぜ。イエ
ーイ。イエーイ。
この番組は、地方在住のオタクなおっさんと腐女子と普通の子がゆるくほがらかにうろうろしながらおしゃべりするサブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
はい、ということで僕モテオのダーさんと
僕モテオのヒカルで
今日やろうと思いますけども、
よろしくです。
はい、ヒカルの独り言のパーソナリティや、やっとこれで4人全員出ていただきましたね。
そう、舐めされてしまいました。
もう舐めて舐め尽くしてしゃぶり尽くしましたからね。
いっぱい出ちゃいましたよ。
出たのかよ。何が出たんだよ。
全員が出たってことです。
ありがとうございます。
どうもです。
ということで今回の企画ですね、俺たちの青い空、僕たちモテをキラッと光るダーさんとおいたナンバー
イエーイ、
青春ナンパも刺されても悔いはないという感じなのかなと思いましたけどね。
刺すなら前から刺してください。
後ろはダメなんだな。
後ろはダメだぞ。
あ、剣士としては最低なんだな、は
い、ちゃんと勝負しろ。
あ、やっぱり前からですね。
お、そうだ。
でもヒカルさんは後ろから前からどうぞでしょ。
どっちかというと前からの方がいいかな。
あ、そうですか。はい、ということでですね。
いいのかこれで。
いいんです、いいんです、いいんです。叩かれるのは基本的にヒカルさんですから。
オッケー、かかってこい。
よっしゃよっしゃ、かかろうかかろう、
かかってこい。
ということですね、ご存知の方はたくさんいらっしゃると思いますけども、
ほう、
はい、ヒカルの独り言から最後のショーでございますね。はい、ヒカルさん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします
ね。僕たちモテオですから、
しゃあないよね。
しゃあないよね、モテるんだもん、しょうがないよね。
意識ないもんね。
もうないもんね。今日中学生みんな来てよ。これからモテるお兄さんがモテるための秘訣を教えてくれるからね。
そうだそうだ、中学生どころか富蔵かかってこい、この野郎。
なんかいいくせにお前ら。
愛し合ってるよ。
知ってる知ってる。入れないもん。
変な関係じゃないですけどね。
いやいやいや、どうかわからんけどね。まあ、ね、まあとりあえずね、女の子の話とか、まあ、恋愛話とか今日はね、ダラダラやろうかなと思いますし、僕もね、昔たまに番組内で言ってる大阪暗黒時代のちょっと黒い部分を少し出してみようかなと。
お
しない
でしょ、
ね、だって大体ね、その住んでたマンションに普通にお化けと一緒に俺住んでたから。
見てたね。
うん、夜中耳元というか寝とる枕元でパカパカパカパカお馬の足音がしたりする。ここ3階なのにっていうね。
やばいね。
うん、友達が来て、お前大丈夫かこの部屋って言われたような。そんな部屋ばっかり独身時代は歩いてましたからね。なんかそんな感じですけども。
そうだね。
はい。とりあえずやんちゃな話しましょうか。
しましょうか。
はい。表になりました。
どうなんだろうね。
例えばナンパとかしましたか。
ナンパはね、言うたら私もともと神戸なんで。
はい。
遊びに行こうってしたら、まあ、里宮ってとこが繁華街なんです。
はいはい、わかります。はい。
で、会社入ったら大阪だったんですけど、
はい、
大阪といえばナンパ引っ掛け橋。
ありますね。僕もあの辺遊んでましたけど。
でも、
はい、
やっぱりナンパとかはしなかったね。
つうことは逆ナンされたっていうくだりでいいんですかね。
一回されたよ。
一回された、はい。
歩いてて、
はい、
普通に声かけられて、
はい、
でちょっとチャージもいかへんみたいな。
なるほど。
ちょうどその時期がほらなんかそういうキャッチっていうか、
はいはい、
ちょっと多い時期やって、
はいはい、
なんかツボとか買わされんちゃうみたいな。
ああ、なるほどね。はい。
でまあ一緒におった連れがそのまま行ったんですけど、
はい、
僕行かなかったんですけどね。
はい。
連れはその後1週間ぐらいメールしても返事返ってこなかったんでね。
はい。
ハマったんだろうなぁとは思ったんですけど。
ツボに。
文字通りツボに。
なるほど、向こうの思うツボだった。
あ、うまいな、
ありがとうございます。この程度でうまいなって言われて、
綺麗だったな。
いやいや、まあね、はい。
だからまあそうだね、だから引っ掛けることはなかったけど引っ掛かってたことはあったんかなっていう今思えばですけどね。
いやいやいやいや、もうね、ヒカル君といえば美男子という、
いやいやいや、
流れては消え、流れては消え、組連に潰されというね。
潰され、
はい。そんな感じじゃないですか。
潰されたのかな、まあいい
や。わからない、わからない。ね、あの、この方ですよ、あの、バレンタインデーで、ね、あの、炎上させて、みんなに寄ってたかって叩かれた方は。
あれが炎上というのか。
腹立つわ、なんだこいつ。
いてか、しゃあない、しゃあないやん。
もうモテるやつはしゃあないよね、敵多いもんね。はい、
じゃあ、他の子らよりも、環境が良かったんやと思うよ。
そう思う。ただ、なんだね、オタクだから、モテないっていうことは絶対ないからね。
あ、それはないと思う。
絶対ないない。だって僕もオタクやってたけど、TPO に合わせることができたら絶対その女の子とは普通に喋れるようになる。
喋れる喋れる、
うん、女の子もあの男子と話ができるからねっていうね。
もう自分がもしオタクだって思ってたとしても喋、うん、るときにそのことを言わなかったらいいだけだし、ちょっとずつ出してってあれ話合うんじゃないって思ったら別にね、声優好きな女の子だっているしね、
うんうんうん、
だから別にそっち方面の女の子と喋ったって仲良くなれると思うしね。
そう、だから女の子だからっていう、異性だからっていうね、構えてしまうと逆になんていうかな、自分をがんじがらめにしちゃうから、あの話の引き出しが出にくくなったりするよね。
そうだよね、一人の人間だって思って話すればスタートのきっかけって結局挨拶からとかさ、
そう
そう、目を見て話すとかさ、
そうそうそう、
が好きなんだろうとかっていう興味から始まるから、そんなに難しくないと思うんだけどな。
なんかね、ほらオタク独特の俺たち分かってもらえないからさっていう、
うん、
それがもうすでにそこのスタート地点がおかしいと思うよね。
うーん、確かに、まあそのそういうのが好きな子じゃなければそれは分かってもらえないけど、じゃあその時は相手のことを好きになろうというか、相手の持ってるものを好きになろうと思ってますかっていう話だと思うんですよね。
まあ、大体そのなんだろうな、一発で決めようっていうおこがましいことを大体考えるや
ん。あ
っていうかね、あのほらエロゲとかギャルゲとかでみんな勉強してるやん、うん、BL とかだ。 BL は分かんないな、ごめん、それは多分違うと思うけど、そういうシミュレーションで確実に落とせるっていうのは現実では少ないからね。
ないよね、
やっぱりそんな役に立たないよ。だからだけど普通にね、そう、あの挨拶さえできてるから、あの毎日毎日挨拶してたらね、同じところとか、あの友達に普通にいつの間にか友達になってるもん。
なってるなってる。
まあ、かくよ私も一生懸命頑張ってたような女の子が大好きで、おケツをかけてきた時って必ず挨拶からだもんね。こんにちはとか、そこら辺からだったね。
とりあえず覚えてもらわなきゃってことでしょ。
まず笑顔です。本当に。だから眉間にしわ寄せて、あのそばに寄ったら、なんやこいつって自分が思うやろ。
思う。
相手も絶対思う。
そうだね。
まあ、基本あの人の嫌がることはしちゃダメっていうね、一番基本だよね。
もしかしたら恋愛とかそんなんじゃ関係なしにしても普通の人間関係でもそうだと思うけどね。
そうですよね。ねえ、あの今日初めてね、あのヒカル君とスカイプ繋いだ時に、ほら孫悟空って言ったからね。
いや、すごい挨拶だったと思うよ。
ヒカル君は普通に初めましてっていうのにね。
だって初めてだったんだもん。
うん、しょうがないな。じゃあ揉んで揉んで揉んで揉んで揉んで、ね、ほぐしたかなっていう感じ。
ほぐれた。
だった。そっから突っ込んでいかないとね。
あ、怖えな。
なんだろ。大丈夫だよ、俺に任せとけば。
うん。
っていう感じですな。まあ、こんなことをやっててもダメだよ。
ダメなの？
ダメだよっていうか、これを普通にやっちゃダメだよっていう。
ああ、そうね。
普通ってなんだって言われたら、そう、あの一般生活してる状態、うん、じゃあ一般常識から外れないことが普通です、うん、俺の普通がお前の普通じゃないからって
、うん、そりゃそうだ、
うん、ね、だからそういうところを気をつけると絶対あのお友達増えるって。あと眉間にしわ寄せないじゃない、さっきも。
大事ね。
大事。だから斜めに見ない。
うん、
顎引いて上目遣いするとそれだけで損してる、
うん、ああ、上目遣いする女の子かわいいけどね。
ああ、なんだろうな、今ちょっと思ったけどズッキュン汚い。
来るでしょ。
やられる、やられる、やられる。弱い、そういう
でしょ。
うん、やられるな。
ちょっとスパゲッティが食べたいなみたいなこと言われて、
俺スパゲッティじゃなくてうどんが好きだなーって言って振られたことがある。
マジで？
マジで。
うわ、
麺類だったらうどん食べに行こうぜって言って、うーんって言って、その後ダメになったな。
マジでか。
マジですよ。
俺は高校時代に、どっかご飯食べに行こうよって言われたことが一回あって、
はい、
何食いたいって言って、
はい、
何か食いたいっていう話になって、じゃあお前好きな選べよっていう話にして、で、って言ったら終わったことも。
そのって何？
だから例えば、うん、なんだろう、ちょっと今日は、なんだろうな、それこそパスタ行きたいっていう話がありましたって言った時に、
はいはい、
俺が何か食いたいもんあるか何でも言えよって言ったくせに、パスタ食いたいって言って、って言ったら、そのまま何もなかったことになった。
あー、はいはいはいはい。あるね。
ある。
あるね。
結局だから自分の顔を通してたらダメなんだよ。
ダメダメ。ね。関係って、その女の子と付き合うまでに、フラグを立てないとやっぱりダメですよ。で、段階踏まないと、絶対ご飯一緒に行ってくれるってすごいことだもんだって。
それだけでもかなりのイベントだと思うけど。
そうそうそうそう。だってね、一番飯食ってる時無防備だもんね。で、その顔を見れるだけでも嬉しいじゃん、男
の。一番可愛かったりするよね。
ねえ、ほんとね。ただ、それは、両方の意味があって、向こうに幻滅される可能性だってあるってことだよね。
まあ表裏一体だよね。
そうそうそう、まあ、大体ほらデート行ってアイスクリーム食べようっていうので、ソフトクリームをね、2つ買ってきて俳優と渡して、一緒にベンチ座って食べる、それだけでいいじゃないっていう
ね。十分だよね。
そうそうそう、一気に決めない、さっきも言ったけど
段階踏むのは大事よ。
大事よ。さすがモテ男は言うこと違うね。
いやいやいやいや、普通そうじゃん。
普通そうで
決めるのが無理だと思う。
そうそう、だいたい3回か4回。
そうそうそう、そもそも論として一発目に1対1で遊びに行くこと自体は無理。
無理無理。
まずはなんか3対3とかでどっか遊びに行こうよ。
そうそう、
そしてで、なんか次会わないみたいな話から入るんじゃない。
大体グループ交際で女の子との接し方って覚えていったもん、俺たち。
いや、そうだと思うよ。
ああ、そうなんだ。君もか、百戦錬磨の戦士のくせに。
いやだってスタートはそうでしょう。
そうね、パーティープレイよね。
僕ら学生の時、高校生の時に、うん、高校1年生でポケットベル、で PHS とかだったんよ、
はいはい、
で学校でそれが禁止になるのね、持ってくるの禁止とかになるけど、はい、もう連絡手段がもう家でとかぐらいしかないわけよ。
そうね、うん、
今みたいにメールアドレス教えてよとか電話番号教えてよっていうのはもう家で名簿見たらわかるわけよ。
そうそう、あったあった。そう、
家に電話して親父が出てきてどうしようみたいなのもあるわけよ。
そうそう。
そうなってくるとやっぱりこう、うん、じゃあ仲良しの周りの友達から外堀埋めていかなきゃダメじゃない、でやったらやっぱグループから始まってみたいな話。
そうよね。
あの、で、うん、俺携帯も PHS 持ってるやーみたいな話から入っていくじゃん。だからやっとそこで初めて番号分かってみたいなとこだと思うけど、
もうすでにあの君らの段階では PHS っていう文明の利器が入っとったけど、俺たち PHS が出てきたのは社会人になってからやもん。
じゃあよね、だよね。
その家で当たり前、つまり向こうのガードの固いお父さんをどうやってかわしていくかっていうことを考えると、ね、何時ぐらいに1回電話ベル鳴らすけん、それで次あのしばらくしてから電話鳴らすから出てくれよっていうのを打ち合わせしないと。
わかるわかる。
その前にちゃんとなんていうかな、対人スキルというのを発動させないといけなくて、あの好きだ付き合ってくれっていうのを自分らの口頭で言わなかったら向こうは OK しないんだもんな。
あ、そうだよね、
時代がそうだから、うん、もう一緒なんだ。 でもそのメールじゃなくてラブレターだからね俺ら。
じゃあラブレターいいじゃん。
ラブレターね、書いたことはないけどもらったことはある。
とやったじゃん。
でそれはあのー、だからやっぱうむなね、僕も DT だった、絶対 DT だから最初はサラピンですから。
もちろん
もちろんですよ。そこからあのー、どんどんどんどん薄汚れていく女だ
った。薄汚れていく、
薄汚れドローが
薄汚れてんのボジャイ
ね。え、本当だよ。あのー、なんね、男だって純潔はあるんだよ。
そうだそうだ、
純情がどんどんどんどん、ね、経験することによって、それと引き換えに経験値を上げていくのね。
そうそうそうそう。
で経験値が上がると薄汚れていくのよ。
そうそうそうそう。
これは普通なのよ。
それはしゃあないよね。
ね、中学生よく聞けよ。大丈夫だから今捨てなくても、ちゃんとその時期になったらちゃんと自分の順番がやってくるから。
そう、
やってくる。心配しなくていいよ。
やってくるぞ。
ねえ。ねえ。何の話してた？あ、そう。ラブレターの。
そうそうそ そう、ラブレター、ラブレター。
で、もらって、で、受けたりはしたんだけど、やっぱ僕、追っかけるタッチだったんで、その頃は。
へ
ぇー。で、なんとなく、その、チームで動いてたから、友達の連中と、やっぱり清いグループ交際で、で、だんだんだんだん、その、決まっていくじゃん、相手が。うん、で、相手が決まっていって、ほんで、さっきに決まっていて、なんとなくあぶれもんだけで付き合うみたいな感じだったけど、
うん、あるね。
でもやっぱりちゃんと好きですって言いましたよ。
ああ、素敵ですね。
うーん、っていうかね、そうしないとお付き合いしてもらえないっていう脅迫観念を先輩に植え付けられてたけ
ど。ああ、伝わらないってことね。
伝えるためには、って、その、なんだろうな、あの、80年代の少年たちが、なんていうかな、変な幻想があったから、テレビの。だから言うまでがやっぱり楽しいというか、今考えたら、ドキドキしたけど、そのドキドキがね、やっぱ思い出というか、青春だなと思う。
ああ、わかる。
で、ちゃんと、あの、おかみさんになる人に言ったでしょ？結婚してくれって。
言った。
言ったでしょ？ドキドキでしたでしょ？
だね、言ってから、そうだね、何て言おうみたいなことは考えるね。やっぱり
プロポーズって、まあ、恋愛のその最終目的というか最終ゴールではないよね、これ。
そうそう、
あの結婚ってゴールじゃないよ、本当に思うよ。あ、中学生、結婚についてこれから話をするけど。
うん、
大丈夫かな。
大丈夫だと思うよ。
ドミノイプは鼻血吹くかな、これ。怒るかな。
いや、大丈夫じゃないかな。
またクソって言うかな。
R さんとかが意外に怒るかもしれない。あ、そう、大丈夫かな。
R さん、俺たち友達だからね、大丈夫だからね。
大丈夫だよ。
大丈夫だよ。はい、ね、3D も 2D もちゃんとね、いいように付き合いよ。こっち来いっていう感じ。
そうだ。大事だぞ。
大事だぞ。また怒られるな、俺ら。ひどいんだ。まあ、本当、まあ、ですけども、うん、結婚する前に、結婚してくださいって、だから、区切りとして言うよねって。僕は区切りとして言ったけど。
俺の時は、だから俺二十歳で結婚したの。
あ、すごいね。
で、余命が八つ上なのね。
ああ、いいね。
だからもう、ぶっちゃけた話、付き合うっていう話になった時に、まずは遊べないっていう話が始まったよね。だから、最初だから全然相手にもしてもらえなかったしね。でもまあ、そっから必死になったよね。
まあ、こういうのも、ついでだから言おうか。20代の恋愛と30代の恋愛と40代の恋愛ってもう全く別物なんだわ。
なるほど、う
ん、結婚してするしないっていうのもあるんだけども、いろいろ細分化されて恋愛、人の数だけ恋愛っていうのはあるからそう考えてるのね、今は、うん、で20代の頃ってまだ時間があるから男も女も、うん、ただだんだん現実で、そろそろ将来考えようかっていう、まあ、平均が今どうなのか分かんないけど、俺たちはだいたい25、6で結婚するのが普通だったのよ、うん、で僕は26で結婚して、それまでに何回も修羅場もあったの、別の女性と。
あ、
今の嫁さんって言ったら言い方が変なんだけど、今現在私と婚姻関係でずっと繋がってる方、うん、奥様ですけども、そこに行くまでにもやっぱりいろいろ修羅場くぐってきたけどね。その20代の恋愛とその一緒になったなって、その恋愛のだから恋の部分からだからパートナーに変わるときに、やっぱ男の中で劇的に変わる時期ってない？
ある。
この人じゃな、この人でいいんだろうかっていうのって、あ、この人だに変わるとき。
それだったら、俺はだから、前も自分のところの放送で言ったんだけど、うん、俺、言うほど自分に自信がなかったんだよ。だから、もうこの人を逃したら俺はもうずっと結婚できひんって思って、覚悟を決めていった。から、それがその時にもそうだって思ってたから、付き合い始めてこの人だっていうのはないんだよね。
ほら、相手は絶対結婚してくれって言った時に僕たち男の覚悟を見るよね。
見る
ね。本当本気で行かないとって思うもんね。
思う。そう、金銭面とかそういうのではなくって、
なくそうそう、気持ちだよねっていう、うん、
だから私なみたい
な。僕もね、神さんに結婚してっていうふうに言ったのは1回2回じゃなかった。何回もアタックかけたもん。あなたと一緒にいれたら、あなたはどうかわからないけど俺は幸せになれるって言ったよ。
同じようなこと言った、
ね、言った。だいたい定番だよね。うん、僕は死にましんじゃないけどね、その頃俺なかったけど、そんなのは
言った。俺はそんな感じのこと言った。
知りませんって言ったんだ。
いや、っていうか、なんだろう、その前の方で、
あなた
を幸せにすることはできないかもしれないけど、俺は幸せな自信あるみたいな。
そうそう。分かる。もうこれ、既婚者の会話だよね。こうなっていくんだよ、中学生さん。ということで、前半は、なんか、ほっこりした、ような、なんだろう、全体感で終わります。
はい。
大好き。
はい、ということで、なんとなく俺たち仲良しほっこりさんみたいな感じになってますね。そうですか。まあ今ね、ちょっと前そこに行くまでにやっぱりあれやんか、求愛のダンスってあるやん。男にとっての求愛のダンスというか、なんかこうなんだろう、やっぱり好きだっていうのを全身でアピールみたいなね。
おお、
そんなんやった？
だ、さっきも言った通りなんだけど、結局最初は全然ね、相手にしてもらえてない状況で、どこまで本気なみたいな話になるんだわ。
やっぱりね、うちも年上なんですけども、僕んちはまだ1歳しか離れてないんだけど、やっぱね、年上の女性で、そう、5つぐらい離れてしまうと、5つ以上になると、やっぱりね、なんだろうな、手のひらで踊らされるんよね、
うん、
で、やっぱ見るんよね、経験値高いから、向こうの、うん、あれを、それをどうやって突き崩していったの？
突き崩す、結局だから向こうが法的利益だったのよ、
うんうん、
だから遊べないよっていう話になったので、とりあえず必死に話をしましたよと。で、結局二十歳だったから、高校入ってすぐ会社入ってるから2年間しか働いてないでしょ、
うん、
で、もう19で付き合い始めたから、だからもうほんまにそっからはあれだね、まず物で見せなきゃいけないと思って、全部とりあえず貯金を頑張るみたいな感じで、2年間で何本もいますみたいな話をして、で、たまったしさみたいな感じで、行動でというか態度でというか物でというか、いや本気なんですよと、遊んでるんじゃないですよと、を示さないと納得してくれなかった。
僕はね、大失敗やったことあって、女性関係で。まあ、これ、放送に乗っけていいのかどうかっていうのはちょっと迷うところであるけど、自分のパーソナルなんで、まあ過去なので仕方がないんだけどね。まあ、二十歳の時に同棲をしていまして、
ほう、
好きな女の子と、で、この人と一緒になるんだろうなと思いながら、その頃の自分を変えてみると、やっぱりね、本当にね、ふわふわふわふわふわふわふわふわしとったんですよ。で、愛想つかされて出ていかれて、
ほう、
はい、自分勝手だったんで、その当時私は。今考えても、たまに言いますけど、過去の自分に首絞めてやりたいっていう、お前のせいでって言うけど、でも自分なんですよね。はい、それで、大失敗こいて、ずるずるずるやってた時代があったんですよ。だから結構、なんだろうな、自分よりも相手を傷つけたっていうのが一番あって、なかなか、ふらふらしおりましたけども、最後決めたのはやっぱこの人だなっていう、なんとなくのフィーリングってあるじゃないですか。私、自分の女房を見たときに、この人だけには近づくまいっていうのがあったんですけど。
ほう、なるほどね。
うん。同じ匂いがするわーって、こいつオタクやーって思った
もん。おー、いいね。
あかん、こんなのに引っかかったあかんって言って、言ったらだんだんだんだんね、いつの間にかこの人じゃないとダメになっていった。
おー、いいな、それ。
いや、でもね、この後、このあたりもね、私、だらしなくて、その後、下半身が特に。はい。で、まあ、修羅場もなんとかありの、
うん、
まあ、話せる範囲内のことですから、一応中学生に聞いていいって言うからね、
うん、
だからそんなね、ズルズルしたような、ただれた関係をやってるような男はダメだということをね、
そうだ、ダメだ。
みんなで話をしてるわけでございますよ。
ダメ、絶対。
うん、ごめんなさい。はい。いやーね、まあ、ね、お付き合いしようって女の子と今付き合って女の子おるのに他の女の子と遊んでみたりとか、
ほう、
はい、
ね、気持ちはわかる、
ええええ、 大阪暗黒時代はそんなのを計画的にやってました。
ああすごいな。
あのほら今あんまり使ってる人見ないけど、システム手帳ってあったよ。であれに日にちの刻んでやるやつな、あれで何時から何時をねっていうアリバイを全部書いておくわけですよ。
おお。
で差し替えるわけですよ、いろいろ。
うわ怖え。
スケジュールこの日に何やったっていうのは大体覚えておくんですよ。
なるほどね。
で同時期に7人の女性と同時に付き合ってたんですけど、体が持ちませんでした。精神的におかしくなるんですよ。
すごいね。
それが大阪暗黒時代の先輩に教わったやつです。悪い先輩。あと家の電話は絶対に留守番電話にし
よう。あ、分かる分かる。
で一応本命の彼女は本命の彼女に付き合うんですよ。この人はキープじゃなくて、もうこの人本命、あとはお遊び。でその時にさっきも言った薄汚れた経験値をもらいながら薄汚れていくっていう、そういうね遊びです。
わかるな。
だらしないね真ん中のものが。
しゃあないよね。
これは本能でしょう、やっぱりね。ヒカル君もそういう本能で突っ走ってたんですか。
ね、何気に順調だったんで信じてもらえないかもしれない。
いや大丈夫大丈夫大丈夫。分かる分かる分かる。
だから高校の時は一人の子と付き合ったらずっとその子だったし、まあ第二ボタンは全部なくなったりチョコレート13個もらったりしたけど、
はいはい、僕は10個でしたけどね。
勝った。
別にそれはどうでもいいやん。
でもまあでも結果的にはその子だったしなぁと思うし、遊んだりもしなかったかなぁ。結婚してから一回修羅場はあったけどね。
なるほど。私は結婚してから他の女には行きませんでした。
あ、偉い。
っていうかね、劇団やってたんで、家がここにあるじゃないですか。自分家があって家庭があって、劇団自体がファミリーですから別に家があるみたいな感じなんですよ。
なるほど。
でそこへ行くとやっぱり女優さんたち、自分の劇団の女優さんたちがいるんで、その子たちが、まあ、娘役だったり自分の女房役だったりするわけですから、で精神的にもう合法言うたらおかしいけど、家庭を2つ持ってるみたいな感じでした。
なるほどなるほどなるほど。
もうそんなんでさらにもう一個女に来たらめげるます。
ああ、なるほどね。体力的なもんじゃなくて精神的なもんね。
だからさっきも言ったけど7人と同時にスケジュール管理して、でデート取り付けて、で夜遊んで朝帰りしてっていうような、そんなすさんだ生活を、お母さんごめんなさいですけどもやってましたから、ちょっとの間ね。やっぱね、おかしいよ、そういうことをやってたら。
確かにね。
ダメになる要因というか、ダメになっていくんやわ、自分で。
わかるわかる。
だからそんなことやっちゃダメよ、中学生。
そう、ダメだよ。
ダメだよ、ちゃんとね、一人の女の子と付き合うのが一番いいよ。
そうだそうだ。
特定のことね。
そらそうだ。
ダメ絶対。
ダメ絶対。
こんなダメな男なんだよ。ダメダメ。
ダメダメ。
僕たち悪い日本ですからね。
そうですよ、反面教師ですからね。
はい、オタクを隠しながらそんなんやってたんですからね。
隠してたな。
そう、僕たちの、まあ、よく言ってるけど90年代の初頭、80年代の末のあたりはやっぱりおたしみっていうのはね、やっぱ認められなかったからね。
ダメだったよね。
そんなんダメだよっていうか、そんなやつダメとか言って、
だね、
その頃のから比べればね、今お楽しみの一つや二つ足し網ぐらいでやってないとダメだろうっていう、
逆になってきてるよね。
だから余計にね、文化としては危うくなってるんだよ。
あ、なるほどなるほど。
研究者っていうのから大体他に一般に浸透してくると、その文化は廃れていくから。
ほうほうほうほう。
だから最後におばさんがあのお多趣味で、そうね、アニメとか見出したらアウトやろな。
ああ、なるほど ね、
ね、だからどんどんどんどん拡散されて増産されていって良作がどんどんどんどん埋もれていく。
なるほど、
文化的には危機的状況ですよ。
なるほどね。でも確かに今ね、そのオタクというかアニメというか、もうなんかね、おばあちゃんらが近づけそうなパチンコとかになったりしてるからね、どんどんなんかこう、なんだろう、敷居が低くなっている感じもするね。
だから昔、そうね、今ほらポッドキャスターさんたちがアナログゲームで遊んでるじゃない、
うん、
結構身近な人たちが、
うん、そうですね、
僕らアナログゲームなんかやってたらあいつら変だって言われてた時代だからね。
ああ、そっかそっかそっか。
テーブルトークなんか持ってるほかですよ
ね。え、確かにそうですよね。
やってましたけど俺たち。
ああ、
はい、持ってましたけどね。
持ったかな、テーブルトークとかやってる頃は、
もうそんな時代ですからね。大丈夫やってきた。だからおめえら20年遅れてんだよって思いますよ。
あー、先取りしすぎたのね。
そうだね、うん、で否定されてた。
あー、そうかもしれん。
今デジタルもんついていかねんもん、おっさん。
おっさんじゃなくてもしんどい時はしんどいけど
ね。 iPhone とタッチ、未だにね、いろいろね、前の iPhone の翔太くんが教えてくれたんだけどね、半分以上忘れてるもん。
あー、そうなんだ。
やることなんか、まあ、結構ね、最新型のやつを買ってたんだけど、まあ、今一個片遅れなんだかな。
あ、
新しいの出たんでね、やれることはたくさんあるんですよ、ただ使いこなせないだけ。
ああ、あるある。
そうあるでしょ。
あの、俺の職場の一個上の先輩が今度 iPhone を買おうか悩んでるんですけど、何ができるって言われて説明に困るんですよね。
富蔵君を教えてあげればいいの。紹介してあげればいいの。
そうか、富様を教えればいいのか。
そうそうそう。
いや、おるんですよ。でもやっぱり職場にもそういうデジモノが好きなやつがいて、で一生懸命その人に説明するんですけど、説明してる人がすごいマニアックだからついていけてないみたいな。最終的に結局何ができんのってまた戻るのが多いんですね。
むしろね、やりたいことを聞いてあげたらいいんじゃないかなと思うんですよ。
そうそうそうそう。
どういうのがやりたいのって。で、そこに行くにはこういうアプリがありますよっていう形でやった
もん。そうそうそう。だからその人はなんかね、そのアプリが、これが、このアプリが使いたいっていうのがやっぱあるみたいで、で、それにしようと思ってるみたいなんですよ。
うん。
だからそれ以外にどうなのっていう話だったと思う。まあ、あんまり電話とかせえへんしなぁと思って。だったらまあ普通に会うことことがなりますよとか話をしてるんですよ。
恋愛トークに戻すけども、さっき電話が出たんで、電話の失敗談とかない？成功しましたとか、お父さん撃退法とか。
電話ね、小学校の時に、
はい、
好きな男の子がいて、
はい、忘れてんな。
いや、いて、
はい、
電話番号を知ったのに、ね、うん、で、塾行ってて、塾の帰りに公衆電話に入って電話をして喋りたかって、うん、で、何回かお母さんが出張って、お母さん知ってて、で、どうもっていう話をしてて、いないよって言われて、あ、そうですかって言って、で、その頃は小学校だったんで、特段何の疑いもなかったんだけど、うん、どうも嫌われてたみたいで、
はい、
俺のいないよと言われてたの。
はい、
で、何回か毎週塾があったんで、毎週9時電話に行って、毎週電話かけて毎週いないよって言われて、そのうち怒られたことはあります。
うん、それはストーカーって言うんじゃないか。
いや、でも学校では普通に喋るんですけどね。
うん、学校ではまだみんながいるから我慢する。
だからそういうのじゃなかったんだと思う。
ああ、そうだ。
今思うと、
ね。結構子供の頃の方が残酷だもんね。
じゃあ恋愛とかじゃなくて、 話が合うから面白いよねっていうところから始まって、で、勘違いしてしまったパターンじゃないかなと思うと。
恋愛は勘違いから始まるでしょ。
始まっていい方に転がればいいんだろうけどね、
うん、
逆になると一歩間違えればね犯罪行為になっちゃったりするしね。
あ、僕それ恋愛で、うん、ストーカーになったことあるよ、うん、好きすぎてなんで別れちゃったんだろう、なんで嫌われちゃったんだろう、今考えたらいろいろ思い当たる節はあるんだ、あるんだけど、
そうそうそうそうそうそうそう。
あ、これがいけなかった、あれがいけなかったね、後になって分かるよね。
あるあるある。
大体そうじゃない、一番大事なものっていうふうに思ってて、失ってから分かるよとか。
分かる分かる。
で、その失い方が、友達まで一緒になくす失い方ってあるじゃない。
あるある。あったよ。
あった？俺もあったよ。それが恋愛しろどうだよ。
あったあった。いや、ほんまだからさっきも言ってたけど、楽しかった高校生活って言うと言ってる感じだけど、
うん。
俺、高校生の学校が、その女の子がいっぱいいる学校だったのね。
うん、
で、中学から推薦で入ったんで、3年間同じクラスだったんですよ。
うん、
1クラスしかなくって、
うん。
で、高1の時に付き合い始めた女の子がいてて、で、1ヶ月もせんうちに別れたのかな、
うん、
で、別れて、たらその周りの女の子らが一斉に引いていって、
うん、
でその周りの女の子とつけると男の子らも引いてって、
うん、
で1、2年は辛かったなっていうのがあったね。
なんかね、女の子の方がそういう社交術って長けてるからいつの間にか悪者になってたりするので、ね、
そうそうそうそうそう
そう
そう
だね、あるある。
でも今はあれだよ、卒業してもう何年も経つけど、その頃ともずっと一緒に生徒会やってたりしてたんだけど、今でも連絡は取り合ったりしてるよ。たまにご飯食べに行こうねみたいな話をしてるけど行ったことないよね。
まあ社交辞令ですも
ん
ね。
結婚しちゃったんでなかなか行けないし。
いやないの、向こうもだって生活してるからね。
してるしてる、結婚してるし、ね、
いい、それはそれで、もう40になったらね、友達大事にしないとダメだからね。
なるほどね。
新しい友達とか若い友達はできてくるんだけど、だんだんだんだんね、叱ってくれる先輩たちがいなくなってくるからね。
なるほどなるほど。
だからもう今の逆に叱る立場になってるから、結構フラフラしとったら自分がダメになるってこと。
ああ、なるほどね。
だからね、結構ね、40は40で、なんていうかな、ひょっとして俺ポッドキャストなんかやってたらダメなんじゃないかなって思う時あるもん。
うーん、そうなんね。
たまにね、ふと我に返った時に、ああゲームなんかやってちゃダメだって思う時あるもん。
ああ、そうか。
思った前物書きちょろちょろやってたりしたから、台本書いてたりするから、よそのポッドキャスターの若いところに作品書いて掘り込んだりするけどね。
ああ、う
ん、今はね、SNTR っていうのは、
あ、うん、
すごいいいよ、あれ。
面白いね。
面白いよ、ほんと勢いだけは。
さんが教えてくれて聞き始めたけど。
うん、あそこはいいよ、面白いよ。ねえ、勢いは本当にあるから。ね、あそこに作品を送らせてもらって、あそこの若い連中がやってくれるのが、僕は嬉しいのよ。
なるほどね。
やっぱコミュニケーション取れるしね。
わかるわかる。
あの子らもっと面白くやってくれたらね、嬉しいなと思いながら。みんな聞いてください、リンクは貼っときます。
そうだ、はい、あれは面白いぞ。
面白いよ本当に、ね、
でも僕はだからダーさんと逆で、ずーっと結婚が早くて、でずっと会社にいてて、で会社家の往復っていうのを繰り返してたから、こういう世界っていうのは逆にあんまり馴染みがなかったんですよ。で、まして、こう、自分が喋るだなんて、みたいな感じになってたから、聞くのは楽しかったけど、喋れるのかなみたいな感じだったんだけど、今、これ楽しいもんね。やってることが楽しい。
正直一人でやってた時、なんだこれと思ったけど、トミさんとやり出してから面白いなと思って。
それはやろうとした時は何をしたいか分かってなかったからね。 ノープランで始めたから
4人になってからやっぱりいいチームになってきたもんね。
あ、本当ですか。
思うよ、それはすごい素晴らしいことだなと思うし、
ありがたいですね。
僕も一人でやってて折れたからね、募金で。
一人は難しいね。
なんかね、やってる人たちがいるのはやっぱりあれをやれるのは喋りたいことが絶対あるからだからね。
だね、だね。
別にそのだから、ね、僕はチームでやってるからやってるから、チームでやらないとダメだと思ってる、うん、ということで恋愛シュラードまっしぐらなお二人がお二人が恋愛シュラードを通ってる二人が今日ね言えることは、心配しなくても挨拶さえできたら友達は増えるよと。
増える増える。
笑顔でね、でこんにちはって言ってれば絶対に友達になれるから。それで、ね、
そうそう、
喋ることがないっていうんだったらもう天気の話でもすればいいし、ね、最近見たニュースの話でもすればいいと思うよ。
そうそうそう、
結局きっかけを作るのを怖がらないでいけばいいと思う。あと素直にやることだよね。もしそのことをお付き合いしたいなって思ったら、そのお付き合う前の友達になってくれるって自分から言えるかどうかだけだから、ハードル高いって思わないで練習すればいいんだって。振られるとかじゃなくて友達がいいと思うよ。
そうそう、そんなに難しくないよ。
最初のハードルが高いんだって言うけど、それはやる前に決めないことよ。自分の価値は他人が決めてくれるもんね。
お、来た
っていう、いつもね、おっぱいおっぱいっていうおっさんがこんな話して何言ってんだって自分で今思って
やっぱそうよ、そんなに難しく考えなくても。
ちょっと前のトミさんと一緒におっぱいおっぱいって言ったら本当楽しかったの。
楽しそうだったね。
いや楽しかったよ、本当に。よう知っとるなと思ったけどね。でもだんだん自分が酔っ払ってんのも上がってくるからダメだなと思ったわ。
あー、そんなダーさんもギャップ萌えじゃないですか。
ギャップ萌えって、
だからそんなことを言ってて実はこう真面目なことも言うみたいな、そんなダーさんも良かった。
あーねえ、なんだろうな、座長やってた時は親にならないといけないからね。
あー
真面目な時期やって
やっぱ両方持ってなきゃダメなんだよね。
真面目でね、固めた時期があって、その当時付き合ってたうちのちびっ子たちというか教え子たちはやっぱりとっつきにくいって言われたけど、今たまに会って酒飲むと今の方がいいですよねっていう話になって、やっぱ痛い目見たら分かる。
分かるね。
痛い目見ないと分かんない。
そうだ、
練習練習、恋愛も練習。
そうですよ。
そう、一発で決めれるようなジャンプの主人公はそうおらんけん。
おらんおらん。
むしろあんなやつおったら友達なりねえよな、おこぼれちょうだいだよな。
そうそうそうそう。
ひどい。はい、今日は楽しかった、ということでひかるさんでした。
ありがとうございました。
おたばだけネオではご意見ご感想をお待ちしています。ブログ投稿フォームかメールアドレスにちょちょいっと書いて送ってください。番組ブログは http://otabatakeneo.caesar.net、 メールアドレスは otabatakeneo@gmail.com です。私の首がキリンになるまでお待ちしています。
はい、ということで、
はいはい
はい、僕たち恋愛シュラードまっしぐらだってモテオだもん、かっこ自称っていう。
そうだ、自称だ
ね。
自称だぞ。
はい、どんどん敵を作っているヒカルさんでございますけど
おかしいな
ぁ。おかしくないなぁ。
乗せられてる気がするな
ぁ。そんなことない、
ね、僕はこんな人じゃないよ。
はい、こんな人じゃないよっていう判断する材料として、光の独り言のコマーシャルをしていただけますでしょうか。
ありがとうございます。ね、もうなんかね、4人全員出たんで、ね、今更宣伝中のもあれなんですけど。
ね、もう、だいぶ宣伝させていただきましたよ、うちも。
ありがとうございます。
ね、
はい、ね、毎回ですね、こう、まあ、ダーさんからいただく早口言葉だったり、いろんなコメントだったりで、 困らされているんですが。
そうっすけ。喜んでんだろ。喜んでるって言えよ。
もっと欲しいの。
わかったわかった。入れてやるよ。バカ。そういうことやってますからね。
そう、やってるやってる。ね、一応最近はずっと4人体制でやらせてもらってまして、はい、1回目出た組名と、2回目富蔵と、3回目 R 氏と。
逆ですよ。
逆かな？ごめんなさい。逆かな？ R さん先かな？
逆です、
はい。で、私も出て4回目ということで、4人ともパーソナリティ出させてもらったんですけれども、
はい、コンプリートしましたよ。
はい。それぞれ、ね、独自のコーナー持ってまして、個人個人の趣味のことをいろいろ語っている番組になりましたと。
はい。
で、一応皆さんからのメッセージ等をいただいたら、もう、番組始まって間近ですので、もうすべてのお便りを読ませていただきますんで、皆さんいただけたらなぁと思っております。
はい。
うちの番組では、リクエストポイントっていうのをやってまして、
はい、
実際に書いていただいたメッセージを誰に読んでほしいのかっていうのをやってるんですよ。
はい。組織票で組姉さんに行くという。
前回は組織票で組姉に行きました。
はい。
なんで、それで一応またね、年末ぐらいに先の話ですけど集計して罰ゲーム決めようかなと。前回の罰ゲームはまだ執行してないので、それも考えながら、まあ、1年間やっていけたらなと思ってますんで。
罰ゲームは、会話で大根の観察日記ですよ。
それさせようかな、富蔵に。
あれあれ
あれそうじゃなかった。
怒られてたやん。
怒られてました。
まあね、こんな感じでございますけども、もう光の独り言は、もうリンクの方を貼ってますんで。
ありがとうございます。
はい、止めますので。
はい。
ぜひね、うち同様に聞いてください。
ありがとうございます。はい、お願いします。
本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあエンディングの決まりがありますので、
ほう、
はい、僕がおたまたけと言ったらリバースって言ってもらえますか。
わかりました。
はい、じゃあ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、また近いうちにね、ゲストで殴り込みに行きますんで。
そうだ、来てくださいよ、ぜひ。
はい、また呼んでください。
口言葉残しておきますんで。
東京特許、価格、言えない。
言えないじゃん。
はい、じゃあ、行きましょうかね。はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
おたまたけ？
リバース。
富蔵くん、頑張れよ。
頑張るんだぞ。
お前もな。
おうよ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。